今日の水戸黄門様は3名お越しいただいております。最初に東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長の亀岡貴治先生、そして勲章料理人天土の会会長の太田忠道先生、金正流通グループ金正製菓株式会社金沢正美先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、
はい、
実は陸将の石飛さんが、
はい、
はい、大きな目開いてスタジオを見てはるんです。
そうですねガラスの向こうにいらっしゃいます、
うん、もうなかなか自衛隊員でもやっぱり陸将ぐらいのある人っていうのはやっぱりね、収まりが違いましたね、若い頃から。長い付き合いでね、もう本当に長いですけれども、もうもっと変わらない人です、ね。
はい、
あのね、出世する人の吉本興業のね、はい、その相談役してる吉野さんも、もう50何年の変わりませんね。
ああ、そうですか、
うん、それとやっぱり政治家やった船田はじめさん、
うん、
この方もね変わらない、しょっちゅうこ この番組来ても、
は
い、本当に変わらない人でしょ、
確かにそうですね。
ちょっと今日来たあるね、お三人もね、
はい、
本当に本当にそういうタイプの人、やっぱり料理人のトップの例えば太田先生にしたって、
はい、
やっぱ大した感じですよね。
もう、
全然
お弟子さん多数いらっしゃいます
ね。お弟子さんたくさんいて、ね、そうです。やっぱりお弟子さんには厳しい思います。
そうなんですかね、なんかもう、怒りそうに見えないんですけど、
やっぱりね修行してで、その太田先生とこからね、料理人のね、金賞とかどういうあれにしたって、そういうのをもらってる人とかいるんです。
へ
ー、そう、やっぱりそういう面ではね、やっぱり教え方も上手いことでしょうね、基本的に。
そうでしょう
ね。亀岡先生はまたね、世界的な農業関係の、ね、
はい、
先端的なあれ協会ですよね。そういうの会長とか、逆にあれ二宮先生から引き継いだんですか。
いやいやいや、二宮先生はもう一個上の方の会長です、全体的なところ。それで僕は今度アジアと、太平洋の、そっちの方の学会の会長、
あれ農業情報、
農業情報の関係ですね。
これからも農業情報ってもう全てに影響します。で、今日ね、金沢さんって昔からも仲良いもうほんまのお友達みたいで、一緒にご飯食べに行ったりね、本当にすごい立派な人。普通の小さな小売りの八百屋さんから今何百億の八百屋さんですよ。買った野菜のもうトップクラスですよ。
もう八百屋さんじゃないです
ね。 そこまでねされてもね、本当にね純粋でね、もう本当に素晴らしい。それでやっぱりね、仕事には厳しいと思います。でやっぱり成果のあり方っていうのはね、僕思うんですけど、従来の成果のあり方からカット野菜を流通ラインに乗してきてですね、それ今その例えば外資系のそのいろんな会社の、例えばマクドにしたって、みんなカット野菜扱いますよね、それ僕はね、野菜にしたって食品にしたって全部ね、流通もシステムもね、やっぱり日本はねもっとね変えていかないかと。それからやっぱりそのよう一時言われたスマート的なビジネス、スマートビジネスっていうのはやっぱりそういう面では世界的なね、でやっぱり今ウクライナが今小麦が相当上がってきました、
そうですね。
ほんならやっぱりどうしても農水省にしたお米っていうものをもう一回見直しましょう、で米っていうもののその汎用をもうちょっと広げましょうと、そういう、審議会というか委員会みたいな政府がやってる、でそれを中心でしたはんのが東大で卒論がお米の部分の卒論出された、亀岡先生が今そういうので仕切りしてあります、あの団体は先生どういうふうな趣旨でやってるんですか。
スマートお米チェーンコンソーシアムっていうんですが、それはお米って農業の中でね、田植え機から それから収穫期乾燥期とかそこまで機械がずっとつながっていくような、それを、ね、機械化一貫体系って言うんですけど、
うん、
それが出来上がった一番最初の農産物なんですね。でところがその最初トラクターがいて、でトラクターが走り回って地図を全部作り、その上を田植え機が動いて、
うん、
でその管理は全部 IoT がやっていって、で最後にコンバインがその味覚を測りながら収穫していって、それで乾燥して、うん、それで調整してっていう流れでも全部コンピューター持ってるんですね、どの機械も、
うん、
だからそれだったら機械が一貫体系じゃなくってデータ一貫体系に変えようやと、そうしないと AI とかが入らへんと、機械学習とか、うん、それで組み替えられたのがスマートお米チェーンコンソーシアムで150社くらいが今、はい、参加されてるんです。
ああ、そうです
か。久保田を先頭にね、
はいはいはい、
生産のところから、はいはい、で米 の、 あの流通販売のところまでっていう、はいはいはい、まあそんな段階です、
ね、
それでジャス企画として輸出のジャス企画を作って世界に売っていこうと、う
ん、なるほど。
今700万トンくらい の、 あの生産の中で外国行ってるのが2万トンくらいなんです ね、
なるほどね。
だからこれをもっと増やさんと、
うん、そうです
ね、日本の米需要が減ってきてる中でね、
うんうん、
なんとか海外に出していきたいというこういう、ね、うん、考え方ですね。
そうそうですよね。ただ僕思うんですけれどもね、いろんな省庁ありますよね、はいはいはい、そうこれからね、日本を取り巻く環境って厳しくなればなるほど、うん、私は農水省の重要性って、それ今大学は農学部がものすごく偏差値上がって生徒も増えてますね。私ね、もっと増えるべきは思うんですね。というのはオーガニック社会っていうのはね、今私あのこれも見学に来ておる萩原さんとか公認会議士のね松永さんにしたって、やっぱりね、あのお塩ってねものすごく重要でね、だから人間が生きていくためにはお水と塩なんですね。この二大要素のね、あの塩のねやっぱり革命っていうんですかね、その日本が一番オーガニックの塩を本来的なビジネスパートナーとして塩をもっと出すべきだ、
うん、
それ僕そういう面ではね、今太田先生と金沢さんに来ていただいたのはどちらも食品に関わってる仕事をされてる、うん、僕ねこれからね野菜ってねものすごく日本のね、
うん、
食品のキーになる思うというのはね、野菜をね取りなさいって言って今しょっちゅう言います、
うんうん、
ということはそれぐらい野菜を取ってないことです。
うん、そうですね、
うん、だから野菜を取る、例えば日本料理の場合は、
はい、
やっぱり先生どうなんですか、野菜に対してだいたいあのバランス的なもんってどういうふうな、やっぱり注意してあるんですか、なるべくこのコースにはこういう感じで野菜も入れとこうとか。
はい、やっぱり今四季感がなくなって年中ね、もう野菜同じもんばっかりやから、本当に旬の出てくるもんをそれを季節によって大事に、ほとんどもうトマト、キュウリ、キャベツ、
うん、
何もかも今やったら本当にタラの芽とかね、コゴミとかそういうな自然なものを使わせてもらって、
なるほどなるほど、
はい、
金沢さんね、
はい、
一番最初野菜扱いはった時と、
はい、
今の野菜の流通経路って変わりました？あんまり変わりません。
あんまり変わってないですね。
そこは、
はい、
なるほどね。ただ主に買った野菜してありません、
はいはい、
昔我々が工場で加工した野菜いうのはちょっと全然知らなかったし、路地物的な野菜が子供の頃中心ですけれども、
はい、
その頃で八百屋さんでも曲がったキュウリ売ってたわけですよね、
はいはい、
今曲がったキュウリ見ませんね、
すごいですね。やはり昭和40年代からいわゆるスーパー量販店が成長してきましたんでね、やはり小売屋さんスーパーの基本がやはり競合店との差別化をやっぱり我々言ってきますんで、それをそのままもう産地に持っていって、我々入居もそうですけども、産地の生産者の人らと一緒になって。やはり品種改良もあったりしてですね、いいものができるようになりましたね。
なるほど。
だからもう大げさかも分からんですけども、芸術品ですよね。
なるほどなるほど。
それと機械の等級判別がね、
うん、
機械化するのに曲がってるのが乗らんから、
うん、なるほど、
まあ、すぐのもんっていう、
なるほど、
僕はあの農業機械出身ですから、
なるほど、
うん、そういうことを学生の時から習ってきましたよね。
なるほど、
違うんですよね。
ただね、私ね、最近子供の頃よりね、一番よく食べる野菜レタス、
は
い、レタスをよく食べるようになりましたけど、はい、子供の頃レタスなんか食べた記憶ないですね。今流通でレタスってどうなんですか？野菜の割合から言うと相当レタスの占める率高くなってます。
はい、まあ、当社の場合でしたら年間通じてカットも含めてですね、
うん、
まあ、100万ケースぐらいは使ってます。
想像がつかないですね。
100万ケース、ね、産地リレーが確立したのが大きいんですよ。
なるほど、
順番にね動いていくんですよ、
ね、なるほどね、
季節とともに産地が。
僕レタス言ったらね、川上村想像しちゃう、
はいはい、
なんかあこのね、川上村のレタスを作ってるね農家の人ってね、うん、自分らで高いところを検索してそこに売るようにして、
なるほど、
流通コントロールを村自体がして、
うーん、
なんか自治体合併をしなかった成果です。
あ、そうですわね、逆にね、あの時してたらもう、
うん、もうだから都市化の政策しかできへんから、
結局そうです
ね、農業に特化した政策できへんでしょ
う。そう、その辺も含めてやっぱり行政的なそのものってものすごく大きいですよね。例えば円安になる、でこれから円が、僕はやっぱり日本の経済弱くなるけど、経済的円が弱くなるんで、その時に果たして今のような海外の野菜果物にしたって従来で入れれるのかなっていう問題ですね。それは結局入れる方も大変になるし、それを使ってる大田先生とこの料理の方もね、
はい、
上がってくるっていう、
うん、
今汚い話綺麗な話別にしましたね、
はい、
全部の素材先生とか上がってきましたら、
はい、
料理の値段今急に上げるわけいかんから。
そうね一番困るな
そう、どこでやりくりしたのかなと思ってね、
やっぱりそれをもうちょっと辛抱して、
ね、
時期来たら、
うん、だからあのお好み焼き屋のねおばさんがねテレビでねキャベツ上がった時に、
うん、
どうしてくれんねん値段上げたら結構来へんし言うて投げてはったけど、
キャベツだけじゃないですもんね、卵とか全部上がってきてますから ね、
だから卵を使ってるお店って、ね、今大変でしょうね、
はい、
いやメニューから消えてるところもあります。
そうそう、あるある、
うん、
ねえ、ね、私卵大好物だから困ってる本当に野菜どうなんですか？
私自身は社内で話してますのはね、
うん、
やはり農家産地の人と産地に行けば、はい、我々市場で見るのがもう先ほど言いましたようにもう本当に企画にはまった綺麗な商品並んでますよね、うん、だけど産地に行けばね出荷できない商品というのは、うん、たくさんあるわけですよ、
はいはい
はい、である時に2、3年前5年ほど前でしたか、あるスーパーのバイヤーが初めて産地に行ったと。そしたらその今地方に呼び方違うか分からんですけど里芋、
はいはい、
いわゆる小芋ありますよね、はいはい、市場で見てる企画にハマった商品見てるもんで、
はい、
産地行った時にこれが里芋かと、こんな風にできてんかというようなこと初めて見て、まあ、感心してたっていうようなことで、ところがやっぱり企画に市場で評価される企画を出荷しますから、
うん、
産地の方でどうしてもやっぱり出荷できない商品っていうのはあるわけです、
うん、
だけどそれを商品化しようっていうのが今社内的に我々、私自身が
それすごいですね、うん、それはそうです
よね、ピンからキリまで生産者と話した中で、
うん、
どうしても使えない方がダメですけれども、
うんうん、
いわゆるキリの部分をどうやはり、消費地の方で販売していくかということが、
うん
うん、これからやっぱ我々仲卸としての価値観をどう提供していくかということが大事だと思うんですけどね、
うん、SDGs ですね。
専門用語で言うとね、はい、外観特性でばっかり見てきてたんですよ。
なるほど、
ね、その内観特性っていう味覚とかね、
はいはいはいはい、
栄養成分とかね、
はいはいはい、
それで見ていくようなとこにならへんと、うんうん、本当の我々の体の に役に立つようなものにならへんわけですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
それするね、それこそ太田先生の出番ですわね、
はい、本当ね、そうそう、だからまさに言われたように旬の野菜って概念ですよね、うんうん、で旬って言葉は中国語では10日って意味しかないんですよ、
なるほど、
それが日本に入ってきた時に初めて食べ物に一番フィットするようなね、季節みたいなことが日本語の旬っていう感じに入れられたっていう、
なるほど、
そう、重要な概念ですよね、
そりゃそうですわね、だから極端言い方したら曲がったあのキュウリでも太田先生がそれを上手に料理して皆さんの口に運んでいくっていうのは、それそういう面で、だから私は曲がった野菜でも味一緒やからね、
それに切ったら曲がってませんからね、
そうそうそうだからそういう面で
切れますからね、
ほんでね、理事長さんね、いつも自分ずっと言ってたらね、あの道の駅でやったらみんながこう形の悪いの何でも、うん、いやもう海洋の、はいはい、今言われたようにね、
はいはい、
形の品質の悪いのやったら売れへんとか言う、はいはい、道の駅であれなんでみんな喜んで買うんかな、
確かにそうですね、確かにそうです
ね、朝取りとか言って、う
ん、だから生産者が直接持ってきたもんやから新鮮やいうイメージもあって、はい、曲がってようがないしょうがええねんっていう、
いやそれはね、野菜って収穫日書いてないじゃないですか、
あ、
売り方としてね、一番大事なのが鮮度なのに、
う
ん、そうですね、書いてないんですよ、 そこがポイントですよ、
なるほどね、
うん、
これからそれも一つ あの新しいビジネスチャンスですよ ね、そういう面では、うん、野菜書いてませんね、
全然わからへんですよ、
うん、
ほんまですわね、魚もそうですわ、
そうですね、買った野菜に関してはね、製造日と消費期限、
はい、うんね、
賞味期限、
うん、
載ってますね、
ますね、
加工食品になりますからね、
はい、
そうそうですね、
もうまあこれもここもう15年20年ぐらい前に比べれば、
うん、
当時もう20年ぐらい前に、あ、もっと前でしたから、あの買った野菜始めたんですよ、
あ、そうでしたか、
ところがやっぱり消費者の認識がどうしてもやっぱりその買った野菜鮮度が悪いというような認識しかなかったもんで、一時まあ低迷したんですけれども、うん、まあある時からまたいろんな形で製造方法を変えまして、
うんうん、
でそれで、まあ、今も当然この衛生面が、国も厳しいですから、うん、工場の衛生面とか商品的な品質も、
うん、
かなりかなりというより もう本当にその時代から見たら180度変わってます、
なるほどね、
だからどこの量販店コンビニで売ってる買った際も非常にやっぱり鮮度がいいと思います、
うん、なるほどね、
水洗い鮮度そのまま食べれます、
う
んうんうん、はい、もうそんな時代じゃないですよね、昔のようなね、買った野菜がなんか古いもんやってんのかって、もう全然時代ちゃいますもんね、
僕定年の時の最後の研究がカット野菜の研究です、
あ、そうですか、
そうだったんですね、
面白いな
何でもされてます、
ね、有名企業と一緒に
あの最終的なあの行き着く先っていうのは太田先生も料理は思うんですけどね、うん、
はい、
不景気になってきたり流通が変わったら、
はい、
やっぱり最終的な料理っていうものも相当変わると思うんですけど、
はい、そうですね、本当
に、でそれに対してどうすべきかっていう、そういう風な部分もお米も含めて、はい、先生やっぱりその提言みたいなのがやっぱ終わりなんですかね、
やっぱりあの金田さんのとこみたいにそれになってきたらやっぱ SGG かなんか、
はいはい、
もう無駄のないようにそういうのをうまいこといかにして、うん、使いこなすか、やっぱあのお米はあの何人ですか、本当にあのそのまま食べてもらうのは耐えてね、うん、本当に美味しい、でいろんな釜でいろんな釜出てきますけど、うん、やっぱりもう昔やったら何人ですか、お米炊いたら電気釜とかだ必ず理事長混ぜてましたね、
はいはいはい、
ずっと美味しいから、
はいはい、
今やったらもうご飯の混ぜ方もこう一回こう蒸らしてね、
はいはいはいはい、
それがないですから、
ないですね、
下と上との味がだいぶ違うやろ、う
ん、いや子供の頃おこげ好きでしたけどね、今おこげなんかないですもんね逆に
焦げてたんですか、
うん、いやそうよ
ジャーで炊いてですか、
うん、そう、だから最初ちょろちょろ中パッパ言ってね、
へ
そうそうそう、
ヘッツさんにね、かなり性能上がってますね、
そうそうそう、そういう面ではね、だから僕は流通とか例えば先生みたいに基本的な研究でそれを元にして生産を高めて、で新しい流通システム でその最後のそのどう食べさすか、うんうんうん、どういうふうな一貫性のある、でそれがねちゃんとした部分って案外ないのが今の。
そうですね、だからスマートお米チェーンでも一番大事なのが品質伝達やと、消費者や、うん、
はいはいはい、
だから品質伝達ワーキンググループっていうのを作って僕は主催やったんですよ。
なるほどなるほど。
お米の品質って、うん、もう日本のお米って全部美味しいんですよ、うん、
なるほどね、
基本的には、
はいはい、
みんな好き嫌いだけがあるのと、はいはいはい、お米に特徴があってね、
はいはいはい、
これはチャーハン向きとか、
はいはいはい、
これ
は
カレーライスとか、はいはいはい、これはおかゆやとか、
はいはいはい、
これリゾットやとか、
はいはいはい、
だからそれをちゃんとマップにして、はい、そういうのを今僕は作っとんです。
あ、それ大事ですよね。
そうでもせんとね、消費者が選びようがないんですよ、ね、
例えばお米のいい米やからいいお酒ができるとか、ね、うん、そういういろんなやっぱり
そうなんですよね、
お米でも汎用がありますからね、うん、
それとねお米のやっぱり不利なところはね、料理番組でいっぱい料理作るじゃないですか、
うん、はいはい、
最初どのご飯と合うから、うん、今日はこの品種のこのご飯と合わせてやってみましょうとか、そんなこと一個もやってくれへんわけ
で、まあ、そうです、
英語で聞きました。
そうでしょ、
はい、そうです、
そう絶対そうですよね。今の話は太田先生の耳に聞いた思います。
で、ね、有名な料理店はね、ブレンドしとるわけですよ、はい、お米を、はい、そのブレンドっていうのが安物の悪いお米をね、ブレンドしてるようなイメージにされてしまって、ブレンドすることですごい素晴らしい味ができるって、それもどこでも言うてくれへんわけです
から。なるほど、そうですね。太田先生ところのね、ご飯美味しいです。
美味しいですね。
いや、ご飯命ですもんね、はい、和食にとっては。
で、先生ね、昔と違って米ね、自分だ子供の時やったらカビ生えたり
なんか、はいはいはい、
今も完全に乾燥、水分何本、何パーセント抜くとか言うてるから、もう一晩洗って水につけとくんです、うん、で次の日水切って綺麗な水で入れて食べる。
なるほど、
なるほど。
それから今先生、新米でも水を控えめとか多めとか言わないようになって、
なるほどね。
だから本当にお米が一番先生肝心は思うんですよね、
日本で。そうですね、
肝心な米の話を最後に今週終わりましょう。
いいところで終わりました。
来週はまた、
はい、はい、ありがとうございます。お相手は
高橋真也と
寺沢奈々子と
亀岡孝春と
太田忠道と
金沢雅美でした。